障害学習ナンバー598、香り高い文化の街。発行、下諏訪町教育委員会。編集、障害学習編集委員会。郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町 4611-40、 下諏訪総合文化センター内。電話0266-27-1111、 内線718、ファックス0266-28-0131、メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。障害学習コンテンツ。文館活動この1年。自主講座の募集。祝10周年おすすめ本リスト。令和5年度下諏訪町公民館勤労青少年ホームの講座報告。令和5年度公民館学級紹介。コンテンツ終わり。文館活動この1年。1年間の文館活動を振り返って。第1区、下野原歴史散歩。文館長、井上敏郎。今年度の公民館第1区の活動は、コロナ禍規制緩和に伴い、ほぼ例年通りの活動を行うことができました。とりわけ、コロナ禍前に企画していた下野原歴史散歩を改めて実施しました。中山道沿いに町並みのある一区は、石碑などの歴史的建造物が少なくありません。ですが、日頃目にすることはあっても、その由来を知るきっかけはなかなかありません。今回、一区の詩話会との共催で、講師に中村義彦さんをお迎えして、散歩がてらに一区の歴史を語っていただきました。個々の石碑の意味についてここでは触れませんが、それぞれの歴史の重みを実感した次第です。特に中村義彦さんの説明で、明治以降の足跡、例えば旧家の営み、牛小屋の跡等、防空壕、住民による道作りなど、近い過去ゆえに忘れがちな事実を再確認できる有意義な催しとなりました。写真が2枚掲載されています。中山道沿いの家並みと、慈雲寺山門に続く階段、滝の口の写真です。第2区、伝統と文化を守り、心触れ合う街づくり。文館長、山田正弘。毎月1活動を目指して活動してまいりました。その中から2つを紹介いたします。1つ目は、肉周辺の昆虫と野鳥の冊子発刊でした。昨年度より2年間にわたり、探聴会、昆虫観察会を開催し、講師の林正俊、青木義親、両先生監修のもと手作りで、区民全戸に配布することができました。二つ目は平和教育でした。戦争を体験した世代は年々少なくなり、戦争が過去のものとして風化していく現状の中で、上田の戦没画学生慰霊美術館、無言館を訪ね研修しました。戦争に召集され亡くなった画学生の愛する恋人や妻、兄弟姉妹、父、母、郷土が描かれておりました。久保島館長の講話をいただくこともでき、言葉では語り尽くせぬ不条理な中での諦め、平和の大切さを感じ取ることができました。中高校生、そして20代前半の参加者の涙を見たとき、平和は与えられるものではなく、守り抜くものであることを、改めて心に刻んでまいりました。 肉文館活動は肉文館のホームページをご覧いただくと、他の活動や歴史の冊子などもご覧いただけます。写真が2枚掲載されています。無言館にて参加者の集合写真と、肉周辺の昆虫と野鳥の冊子の表紙の写真です。第3区、文館活動で体験した地域の文化、自然、歴史。文館長、小口直久。文館活動では、地域の美術館や自然、歴史を満喫できる場所を訪れることを計画しました。まず、美術館巡りでは、諏訪湖周の3つの美術館を訪れました。諏訪ゆかりの有名画家による心温まる作品や、世界的に有名な画家の作品に触れることで、参加者は芸術に対する理解を深めることができたのではないでしょうか。次に、国の天然記念物に認定された美しい八島湿原を訪れました。自然の雄大さを感じることができ、改めて自然の大切さを実感した貴重な経験となりました。八島湿原を散策する中、隣接する元三佐山神社も訪れました。講師の方の説明を熱心に聞き入り、参加者の歴史を学ぶ様子がとても楽しそうでした。文館活動を通じて、区民同士交流を深め、地元の素晴らしい魅力を再発見できた一年となりました。写真が2枚掲載されています。歴史散策の旅の様子と、美術館巡りの様子の写真です。第4区、活動平常化への対策。文館長、石野道穂。本年の課題は、コロナ禍からの復帰、正常化でした。中でも、当文館の主要行事である文化祭をどう立て直すか。数年の中断によって失われたものは大きく、作品の出展数が見込めません。当座の策として2つの企画を立てました。例年、地区内の紅葉高校吹奏楽部に敬老会への出演をお願いすることで、同校との交流を深めていましたが、敬老会は引き続き開催を見合わせることになったため、新たに同校の美術部に依頼し、特設コーナーで作品を展示させていただきました。それに、地区の昔の写真を展示するコーナーも新設したのですが、周知不足で区民からの十分な協力は得られませんでした。そこで、みんなで作る下諏訪町デジタルアルバムを活用することで、体裁が整いました。いずれも続けることで意義も深まっていくでしょう。他にも、歴史散策を肉文館と共同開催できたのは、新たな成果でした。写真が3枚掲載されています。2区4区共同で開催した歴史散策の時の様子が1枚。みんなで作る下諏訪デジタルアルバム&美術部作品展の作品展示会場の写真が2枚です。第5区、祇園祭り。文館長、藤森祐樹。新型コロナの影響により、4年ぶりに7月8日に高木津島神社祇園祭り宵祭りを開催しました。コロナが収束しない中での開催となり、皆さんには感染対策、衛生管理の徹底をお願いし、制限のある中、たくさんの方々に参加していただきました。小学生の書いた灯籠や提灯で参道を飾り、協力団体の模擬展や催しを楽しんでいただきました。新たな試みで、消防団第5分団、ラッパ隊に協力いただき、密を避けるため整理券を配り、子どもたちに放水体験ができる催しをしました。子どもたちは、楽しかった、もう一回やりたい、と喜んでいました。キッチンカーにも出店依頼し、普段ないものを楽しみました。灯籠コンテストでは、 子供たちが一生懸命書いた灯籠をしっかり見てもらい、投票したら福引きをして景品を当ててもらうなど、新しい方法で今年は開催しました。皆さんの喜ぶ姿を見て、区民にとって大切な行事だということを実感しました。来年以降も新しい試みをしながら、伝統ある祇園祭り、宵祭りを続けていってもらいたいです。写真が2枚掲載されています。協力団体による模擬展の様子と、飾られた灯籠と提灯の写真です。第6句、陶芸教室&防災ミニ講座。文館長、三浦隆。新型コロナ感染症の行動制限が緩和され始めた時期から、今年度の文館活動がスタートとなりました。9月には、リピーター率の高い陶芸教室を、同地区在住の黒沢明さんが講師となり開催しました。当日は、各自思い思いの楽しい創作時間となり、作品は区の文化祭で展示し、多くの方々に見学していただきました。11月の防災ミニ講座では、町女性消防隊、同地区の防災士の方々を講師に迎えて、心肺蘇生 AED 講習や防災グッズについても改めて認識を深めるとともに、いざという時のための対応術を学びました。高齢化の進んだ当地区ではありますが、自助・共助の精神の一翼になれば幸いです。写真が2枚掲載されています。防災ミニ講座の様子と、陶芸教室の教室風景の写真です。第7句、第1回東山田寄せ。副文館長、滝脇正史。今年度、初めて企画した第1回東山田寄せは、諏訪市出身の落語家、古今亭ひなぎくさんをお迎えして、東山田公民館にて開催いたしました。日頃、めったに見ることができないプロの話芸を、地域の皆様に見ていただこうと企画しましたが、熱心な落語ファンの前で、小褒め、目黒のさんまという古典落語2席に加え、踊りまで披露していただき、プロの技を堪能することができました。見に来られた方は最初から笑顔があふれ、1時間半があっという間に過ぎました。あえて第1回と称したのは、この企画が継続することを念頭に置いたためで、ぜひ次年度以降も開催し、地域住民を笑わせていただきたいと思います。写真が2枚掲載されています。1枚目は、落語熱演中の古今亭ひなぎくさんと落語を楽しむ人の写真です。2枚目は、やっこさんの踊りを披露している古今亭ひなぎくさんの写真です。第8句、4年ぶりの通常公民館活動へ。文館長、三石直氏。今年度の公民館活動は、新型コロナウイルス感染症が5月に5類になったことを受けて、4年ぶりにコロナ流行以前の内容での区民の交流が可能となりました。5月の運動会、8月の納涼祭、10月の神明神社祭、共済協力の3行事は、公民館や公民館グランドに200名を超える皆様が集い、子どもたちの歓声や区民の方の語らいの声が響き渡る中、盛大に催し物を行うことができました。今年度の行事はどれもコロナ感染症の影響で間隔が空いてしまったため、今までの役員の方や行事のことを熟知されている方々に、行事運営のノウハウをお聞きし、確認しながら行いました。いろいろな話を聞く中で、それまでの公民館行事に関わった皆さんのご苦労を改めて感じる機会となりました。写真が2枚掲載されています。納涼祭準備の様子と、運動会丸×クイズの会場を写した写真です。 第9句、久しぶりの納涼祭。文館長、小暮勝。令和5年5月より、新型コロナが5類となり、さあ、活動再開。まず目標にしたのが、8月5日開催の納涼祭です。この3年の間、お祭りができなかった子どもたちや、区民の皆さんが一緒に楽しめる空間づくりと、感染対策を考慮し、安心して集まっていただくことをテーマに準備を進めてまいりました。そして、お祭り日和となった当日、イベントの内容は、輪投げ、マグネットお菓子釣り、綿飴作り、花火遊び、盆踊りなど。飲食ブースは感染対策で、個包装のおにぎり、クレープアイス、おつまみ、お茶、ジュース、ビール。時間は夕方5時から8時の3時間に短縮しました。子供たちはゲームや花火遊びで大はしゃぎ。盆踊りも流れる曲に合わせて何曲も踊りました。この日の公開所は久しぶりに老若男女多くの楽しげな笑い声が戻ってきました。写真が2枚掲載されています。盆踊りを楽しんでいる様子の写真と、景品をゲットしようと輪投げをしている写真です。第10句、復活の若宮神社例大祭。文館長、あるが俊明。3年間にわたった行事の縮小・中止から一転して、本年度は文館の役割の一つである区民が集まれる場を提供しようと、各種行事に取り組みました。中でも、若宮神社例大祭にまつわる2日間は、復活を印象づけました。400名近い来場者があった宵祭りは、区内の各種団体による17もの露店やゲームコーナーが並び、子どもたちの歓声が響き渡りました。また、会場のあちこちで杯を組み交わしながら談笑する、区民同士の多くの姿がありました。翌日の本祭りでは、子供みこしと長持ちが区内を練り歩いて祭りを盛り上げ、例大祭の神事でも、正式な献銭、鉄銭、神前に供え物を出す、下げることが復活しました。3年間滞った住民同士のコミュニケーションや伝統行事の復活は、その後に続いた運動会、文化祭の復活にもつながりました。写真が2枚掲載されています。子供みこしが元気に区内を練り歩いている写真と、大にぎわいしている宵祭りのゲームコーナーの写真です。自主講座の募集。令和6年度下半期、自主講座を開催予定の団体、個人を募集しています。自主講座とは、自分の持っている技術や日頃行っている活動を町民の方と共有して、相互学習の機会を提供するものです。講座を行う時期、10月から3月。募集締め切り、6月14日金曜日。書類を下諏訪町公民館、下諏訪総合文化センター内までご提出ください。なお、詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせ先、下諏訪町公民館、電話 28-0002。 祝10周年記念おすすめ本リスト。下諏訪町立図書館では毎年読み聞かせにおすすめの本のリストを作成しています。2024年は、おすすめ本リストが現在の形になってちょうど10年になります。それを記念して、2024年は10年分のおすすめ本をまとめたリストを作成します。お楽しみに。リストはホームページからもご覧いただけます。本に関することは、図書館にお気軽にご相談ください。問い合わせ先、 下諏訪町立図書館、電話 27-5555。 令和5年度下諏訪町公民館勤労青少年ホームの講座報告。今年度の講座の一部を報告します。運動、語学、料理、美術工芸、郷土の歴史、伝統文化、パソコンやスマートフォンの活用など、様々な講座で多世代が集い、学び、交流を深めました。楽しい、出会いがある、人生を豊かにする。生涯学習の講座に、ぜひこれからもご参加ください。平日の講座、9講座あります。講座名と受講生の感想をお伝えします。なお、各講座には受講の様子や講座で作った作品の写真が掲載されていますが、写真説明は省略させていただきます。優しい日本語と英語で諏訪のおもてなし講座。本陣岩波家で優しい日本語でおもてなしを体験しました。わかりやすく楽しかった。もっと優しい英語を学びたい。楽しくチャレンジ。2個初心者講座。町民総合文化祭、音楽祭に有志で参加しました。一度やってみたかったことをチャレンジできて楽しかったです。タイルクラフト講座。もっといろいろなものを作りたい。手打ちそば講座。毎回打つたびにいろいろな発見がありました。食育応援隊の講座、冬の薬膳。初めての薬膳料理、参考になりました。出張、ビギナー向けスマートフォン講座。わからないことがまだたくさんあるので、もっと続けてほしいです。かぎ針編み講座。講座に参加して趣味が増えました。学校って何？教育の歴史から学ぶ。寺子屋がこれからの学びの大きなヒントになりました。世界に一つの刻字作品を作ろう。掘るたびに前向きになり、生き生きした生活ができました。平日の講座は以上です。夏休み講座、2講座あります。竹で水鉄砲作り。行くよ、えいっと。作った水鉄砲で遊んでいる写真も掲載されています。生ゴミが消える。ミニコンポスト消え色作り講座。受講生の感想。生ゴミの再利用は前から気になっていました。子どもたちと実験してみようと思います。土日祝日の講座。4講座あります。世界の料理と食文化。受講生の感想。本場のお料理が味わえてとても楽しい時間になりました。スペイン編、ベトナム編、それぞれ調理した料理を盛り付けた写真も掲載されています。イギリスのスポーツ、クリケット。受講生の感想。ゴルフと野球の中間みたいで楽しかった。ハーモ美術館との共催。描くことは生きること。素朴な画家たちの世界。受講生の感想。一人では知り得なかった画家の人生、絵の中の秘密などを知ることができ、見方が変わりました。アダプテッドスポーツ、モルックを楽しもう。受講生の感想。新しい体験ができました。令和5年度、公民館学級紹介。2学級あります。アスナロ学級、乳幼児学級。親子10組で全15回、ブルーベリー狩り、七夕、 黒曜石の発掘体験、クリスマスなど、地域に出かけたり、季節の行事を通したりして交流しました。発掘体験、ブルーベリー狩り、ミニ運動会、クリスマス会の時の写真が掲載されています。もみの木学級、成人・高齢者学級、長いお付き合いの方、初めての方、24名の皆さんと一緒に、体操、運動、料理、音楽鑑賞、習字などで交流を深めました。気候、フラワーアレンジメント、オペラ鑑賞、認知症すごろくの写真が掲載されています。認知症すごろくでは、お友達に会えるのが楽しみという受講生の声も掲載されています。休館日。諏訪湖博物館の3月の休館日は、4日、11日、18日、21日、25日です。下諏訪総合文化センターの3月の休館日は、5日、12日、19日、21日、26日です。下諏訪体育館の3月の休館日は、5日、12日、19日、21日、26日です。下諏訪町立図書館の3月の休館日は、1日、4日、11日、18日、21日、25日です。健康ステーション、健康フィールドの3月の休館日は、5日、12日、18日、19日、26日です。休館日終わり。以上で生涯学習を終わります。